Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第54回です。いつもシネマの秘密ポッドキャストをお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで、今月9月1日をもちまして、配信開始2周年を迎えることができました。これも皆様の温かいご支援のおかげと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも世界各国のニッチな映画やら、絶賛公開中の映画などについて話すことができたらと考えております。このポッドキャストを配信し始めて、早2年が経ったわけです。始めた当初は、どのくらいの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるのかと思っていましたが、今は配信したその日中に、だいたい150回くらい再生されて、次に配信する2週間の間にだいたい250回くらい再生されています。聞いていただいているリスナーの数は150人強と予想しております。2年でそれくらいの人に聞いてもらえるようになったのなら十分ですよ。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、シネマの秘密3年目第54回始めます。今回紹介した映画はアントマン&ワスプ、2018年制作のマーベル・シネマティック・ユニバース作品。映画はもちろんテレビやネット配信での展開など、今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第20作目。このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのは第12回ドクター・ストレンジ、第20回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、第27回スパイダーマン・ホームカミング、第32回マイティー・ソー・バトル・ロイヤル、第41回ブラック・パンサー、第45回アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーに続いて7本目。では本作アントマン&ワスプの話を始める前に、前作である2015年公開の映画アントマンの感想をまずは話しておきますね。映画アントマンは2008年の映画アイアンマンから始まったマーベルシネマティックユニバースの12作目。企画自体はイギリスの映画監督のエドガー・ライトの手で、映画アイアンマンの制作とほぼ同時期にスタートするも、エドガー・ライト自身が抱えていた映画撮影を優先したり、マーベルスタジオ側が他の MCU 作品との関係でのシナリオ強化の要請したりと、その結果エドガー・ライトからペイトン・リードへと監督が交代、思わぬ難産となった映画なんですね。よく完成したなというのが映画アントマンに対しての正直な印象ですね。オールスター映画アベンジャーズエイジオブウルトロンと同年に公開させるという判断も、文字通りミニマムで地味な映画である映画アントマンでの箸休め的な効果を期待したんだろうし、こけたところで元は取れるという算段だった。そのためか MCU 作品としてはかなりの異色作。そもそもがタイトルにもなっているヒーローのアントマンは、劇中世界では年代の差はあれど2人登場。面白いことに その二人ともが子持ち、お父さんなんですね。皆のために悪と戦うというより、子供との絆を取り戻したいがために奮闘する。またそのための手段が泥棒というのがまた、マーベル・シネマティック・ユニバース、その世界をまたぐーっと広げたような気がします。これ、個人的にいいなと思ったのが、続編も公開されていることですし、ネタバレにならないと思うけど、最後の戦いの場所がコロンビアなんですね。これいいアイデアです。自分の部屋でもひょっとするとアントマンが戦ってるんじゃと想像が働いて、子供の頃に見ていたら興奮したと思う。あとあれもうまいと思いました。主人公の子供の子育ての親となっている警官、彼は命を張って子供を助けようと飛び込んでいくんですね。彼もまたヒーローであると描かれている。つまり映画アントマンに登場する父親は義理であろうが血がつながっていようが全てヒーローなんですね。世のお父さんは子供と一緒にどうぞ居心地のいい世界を堪能してくださいとなっている、そんな気がします。それが前作である映画アントマン。
Nice to be in orbit. 1, 2, 3, 4.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
では本作アントマン&ワスプがどうなっているのかといえば、お話としてはこんな感じ。頼りなさすぎるヒーローであるアントマンと完璧すぎるヒロインであるワスプ、二人の前に全てをすり抜ける神出鬼没の謎の美女ゴーストが現れ、アントマン誕生の鍵を握る研究所が狙われる。敵の手に渡れば世界のサイズが自由に操られてしまう。さらに金目当ての武器ディーラーの襲撃やアントマンを監視する FBI の追跡も巻き込み、人や車、ビルなど全てのサイズが変幻自在に変わる何でもありの大騒動に、ユニークなパワーと微妙なチームワークでアントマンとワスプは世界を驚かす秘密を守りきれるのか。監督であるペイトン・リード曰く、エルモア・レナードの犯罪小説のようにしたかったとのことで、様々な思惑を持った奴らが出てきます。そのため人によってはどちらかった印象を受けると思うんですね。このエルモア・レナードの小説は映画にもなってまして、映画ゲット・ショーティー、映画ジャッキー・ブラウン、映画アウト・オブ・サイトなど、これらの映画もおおむねそうなんですが、話があっち行ったりこっち行ったりと、一体何が言いたいのといった感じなんですよね。しかしこれやっぱ楽しいですよ。前作アントマン同様、世のお父さんはみんなヒーロー、どうぞ居心地のいい世界を堪能してくださいといった感じ。本作で初登場したローレンス・フィッシュバーン演じるビル・ポスター、マイケル・ダグラス演じるハンク・ピムの元同僚ですが、このビル・ポスターとハナ・ジョン・カーメン演じる悪役ゴーストとの関係も疑似親子的、やはり父と子の話ですよ。さて本作アントマン&ワスプで新登場したキャラクターで気になったのが、ランドール・パーク演じる FBI 捜査官ジミー・ウー。ちなみにこのランドール・パークは韓国系のコメディアンですが、セス・ローゲンが制作した北朝鮮を舞台としたコメディ映画ザ・インタビューでキム・ジョンウンを演じた人ですね。いわゆる映画の内容が最高指導者をバカにした内容であるとされ、制作元のソニー・ピクチャーズがサイバー攻撃され、公開前の映画が流出したり、社内メールが流出したせいで映画アメージング・スパイダーマンが打ち切りに追い込まれたり、 ハリウッドに甚大な被害をもたらした作品。そういった曰く付きの作品に出演した結果か、ランドール・パークは注目を集め、アジア系アメリカ人の家族を描いたテレビドラマ「不安家のアメリカ開拓記」に抜擢され、今や人気のコメディアンとなっています。そしてこのジミー・ウー、劇中描かれたのは人の良い捜査官といった感じでしたが、このキャラクター歴史が長くて、マーベルの前身であるアトラスコミックによって出版されたコミックイエロークローに登場したんですね。このコミックイエロークローは世界征服を企む中国人イエロークローの陰謀を暴くといった内容のスパイもの、いわゆる桜花論というものが19世紀にヨーロッパで生まれまして、それはアジア人が西洋文明に脅威を与えようとしているといった差別的な価値観に基づいてまして、そういった桜花論を背景として誕生した悪役がフーマンチュー博士。元は小説のキャラクターですが、何回か映画化されるほどの人気を博したようで、そのフーマンチュー博士をマーベルがパクったというかインスパイアしたヴィラン悪党がイエロークローになるわけです。そのイエロークローに対抗する中国系アメリカ人のエージェントとして登場したのがジミー・ウー。マーベルコミックが歴史を重ねていくうちに、このアトラスコミックと名乗っていた時期にもアベンジャーズのようなヒーローチームが存在していたと設定され、ジミー・ウーはスーパーヒーローのスパイチームエージェント・オブ・アトラスを率いていたと改編されました。ちなみにそのエージェント・オブ・アトラスのメンバーは、ボディはゴリラ、心はおっさんのゴリラマンやマーベルボーイなど、これまた個性豊かなメンバー。いわゆる MCU にこのエージェント・オブ・アトラスの設定が導入されるかはまだ分かりませんが、拡張を続けるマーベル映画ですから、ただ単にジミー・ウーを出しただけとは思えません。ましてや演じたランドール・パークは人気コメディアンなんですから。今回紹介している映画はアントマン&ワスプ。2008年から始まったマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第20作目。ここまで拡大した以上は一元さんを断り、 MCU の過去作を見てないと楽しめない、敷居の高いシリーズだと感じますよね。もちろんおすすめは全部見てよって感じではあるんですが、過去作を全て見てなくても十分面白いシリーズなんじゃないかなと最近思うんですね。いわゆるアメリカのテレビドラマでも、例えば ER だとか LA ローホミサイドだとかは途中の1話だけ見ても十分面白いですよね。この MCU もそんな感じじゃないのかな。 MCU が始まってかれこれ10年、それ以前と比べると段違いにマーベルのキャラクターって浸透したと思うんですね。若い女性のファッションアイテムとなって一般化するくらいには、マーベルのロゴがデザインされた T シャツやカバン、この夏も結構見かけました。キャラクターもそうですよ。アントマンだったら小さくなれる、アイアンマンならハイテク大好きな社長、キャプテンアメリカなら頑固な盾兄さん、それくらいの知識でもなんとなく見れちゃう。これはマーベルがジョス・ウィドンやルッソ兄弟などテレビ畑の監督を多用する姿勢からもわかります。 MCU という巨大な連続ドラマの中のあくまでもワンエピソード、必ずしも その前後を見ておかなくてもいい。そしてこのテレビドラマ、連続ドラマともまた MCU が違っているのが、明確につなげていないというところ。これがどういうことかというと、ネタバレ込みの話になるんですが、映画キャプテンアメリカシビルウォーの結果、主人公であるキャプテンアメリカは国連から追われることになり、アフリカの秘境ブラックパンサーの故郷であるワカンダ王国に身を寄せる。ここで映画は終わるんですが、続いて公開されたワカンダ王国が舞台の映画ブラックパンサー、普通ならその映画ではその後のキャプテンアメリカが描写されると思いますよね。近況やらなんやら、それが一切言及されないんですね。つまり続きものとしての整合性より単独映画としての完成度を優先してるわけですね。映画ブラックパンサーのヒーローはブラックパンサーですから、連続ドラマとは違う点です。全作品見ていてもつながってるようでつながってないから、新鮮な気持ちで楽しめるわけでもあります。今後もマーベルスタジオは MCU を広げていくと言及しているので、作品数がどんどん増えていくわけですよね。全部追いかけていくのは大変です。なので気になった作品だけ見ていくのもありかもしれないですね。見ていても楽しめるし、見ていなくても楽しめる。そんな意味でも本作アントマン&ワスプおすすめですと言っときながら、他の MCU 作品との関連よりもアメリカ文化に対する一定以上の理解がないと心底楽しむことはできない作品なのかなといった感じも受けます。細かく場面を説明するとネタバレとなってしまうのであえて言わないですが、ラストあたりでカモンゲットハッピーという楽曲が引用されるんですね。この曲は1970年代にアメリカで放送されたテレビドラマ人気家族パートリッジのテーマソング。アメリカの観客にとっては懐かしい、いわゆる夏メロであるのと同時に、この曲を歌ったデビッド・キャシディが昨年亡くなったため追悼という意味も生じるわけですね。バドバイザーの CM が引用されるのもそうですね。いわゆるアメリカリテラシー、アメリカ文化の理解度が試される作品であるのは確かです。
ポッドキャスト、シネマノヒミトゥ、ウォー、キイテルヨ、トイタコエウォー、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスデイ、アーゲッテイクタダイタリ、カムソヤゴイケン、ダメダシウォー、Apple Podcasts、シサイブアロクノコメント、タンブラー、ノメールフォーム、Twitter、アカウント。At Cinemana Himitsu ni, Oyo se tada kiruto, Sai war i death, Omachi shi take all imasu。
こんな感じでアントマン&ワスプ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。先日9月4日台風21号が日本に上陸し、四国や近畿、東海や北陸に大きな被害をもたらしましたね。非常に強い勢力を維持したまま日本に上陸したのは25年ぶりだそうですが、上陸前から今世紀最強と言われ、気象庁が不要な外出を控えるように呼びかけていたおかげで、その日仕事は臨時休業となり自宅で待機できました。いや、すごかったですよ。雨戸を閉めてはいましたが、台風の通過時は家が揺れる揺れる。幸い娘はその時爆睡していたので怖い思いをせずに済んだと思うんですが、電線がショートしているせいか瞬間停電っていうんですか、部屋の電気がチカチカするんですね。それもそのはずで、今住んでいる地域のその日の最大瞬間風速は40メートルだったそうです。台風一過、落ち着いた時に 住んでる地域を散策してみようと外へ出ると、家の前に看板かなんかのパーツかな、1メートルほどの謎の金属片が落ちてるし、通りの街路樹は根元からではなく真ん中くらいから折れていたり、瓦やアンテナが路上に散乱、まるで空の大怪獣ラドンが通過したのかと思ってしまいましたよ。やっぱ怖いですね、災害は。またこの台風21号が通過した翌々日、9月6日には北海道で震度7の地震が発生。北海道胆振東部地震ですか。北海道全域が停電、ブラックアウトするなど甚大な被害をもたらしたようですが、このポッドキャストを聞いてる人の被害が軽微であることを願ってます。被害に遭われた方も苦労が多いと存じますが、ご自愛ください。ポッドキャストの音声ではありますが、お見舞い申し上げます。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第54回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイニエト長寿。
シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、カクシュマフィオビハイシン、バッコネンバーワーミクスクラウドニテイハイシンチュ。And to enjoy the next broadcast distribution.